今日はナンパについてお伝えします。で、先日なんですけれども、相沢さん流のストリートナンパの前提、意識していること、流れなどを追加していただけるとすごく嬉しいですというメッセージをいただきました。で、まあ、これナンパのノウハウって今世の中にすっごいたくさんありますので、本当に腐るほどあるんで、あと僕よりも上手な人って本当5万といるんで、というか別に僕はこれいつも言ってるんですけど、別にうまくないんでね。なので、まあなるべくね、そういう技術的な話とか、あとみんながよくねしてるような話とかよりも、僕の視点で、僕の切り口で、まあ、僕にしか話せない話っていうのかな、マインドとかね、見方、考え方ですね、そういった部分についてなるべく本質に絞ってお話ししようかと思います。で、今日ここでする以上にね、細かい個々の具体的な話になってくると、本当にネットで検索するとね、いいものいくらでもあるんでね、興味ある人は調べてみてください。まずナンパの時、これ僕必ず言うんですけれども、ナンパってね、なんかもう宗教なんですよ。だいたいね、宗教になってますね。で、一人のナンパマスターみたいなね、すごい人がいて、まあ、本当にすごい人かどうかわかんないんですけど、一応そういうすごいっぽい人ですよね。これいきなり余談なんですけど、マスターってなんかすごいダサいですよね。ダサいって言葉、若い人わかるかな、使うのかな、わかんないけど、なんか恋愛マスターとかね、そういうのってすごい恥ずかしい、めちゃくちゃ恥ずかしい称号だなとか思うんですけど、てか本当にそんな風に言いたくないし、そういう風に言われたくないんですね。恋愛マスターとか言われるとすげえ、もうマジ勘弁してくれって思うんですけど、まあまあそういうね、マスターがいるんですよ。教祖様みたいな人ですね。で、大体そういう教祖様って、あの100人切りとか1000人切りとかね、そういう、まあ、女性の経験人数とかをバーンと看板にして、で、なんか S クラスの美女とかね、巨乳とかモデルとかアイドルとかね、そういう単語大好きで、これはこんなにやってんだぜっていう、それがオスとしての最高だろうみたいなね、まあ、大体そういう感じのスタイルですよね。あと、ナンパってどういうわけか気持ち悪い専門用語がたくさんあるんですよね。あの、バンゲとか、純速とか、ナンゲットとか、スといくつみたいなね。もうあの、うわ、恥ずかしいとか思うんですけど、ごめんなさいね。多分ね、これ聞いてる人の中にもね、こういう言葉結構好んで使う人いると思うんですけど、まあ僕もお客さんと話してて結構そういう言葉ポロッと言われるんですけど、僕は純粋にキモって思うんですけどね。うわ、気持ち悪って。僕はそういうのに基本的にはそういう単語は使わないですね。で、なんで使わないかっていうと、まあ、普通にそういった単語の感性が気持ち悪いわけですね。まあ、そういうナンパ用語ですよね。S 級美女とか、なんかモデル、アイドル、ナンゲット、ストイクツみたいな、まあそういう非常にこう一部でしか通用しない狭いコミュニティのその世界だけの単語っていうのかな。で、それを身につけて、その言葉を発することで、何かこう、またその世界の中で自慢し合ったり、特別な自慢をこう感じるみたいなやつですよね。まあ、大体日常生活だと全然特別でも何でもないやつなんですけど、そういう狭い世界の中で、なんかこう、特別な概念っていうのかな、非常に偏ったおかしな概念、そういう世界の中で、こう、みんなが競い合ったりするっていう、やっぱそれがね、感覚的に本当は気持ち悪いんですよ。信仰宗教と一緒なんで、だから気持ち悪いんですけども。まあ割と、だからナンパの集まりとかね、結構マウンティングし合ったりとかもありますよね。本当気持ち悪いんですよね。で、まあ、僕が気持ち悪いっていうのもまあ本音なんですけど、それよりも本当に重要なのは、それが女性の視点とか、女性の感性、女性側の立ち位置から見たときに、やっぱ普通にそれをね、気持ち悪いんですね。で、ナンパに限らないんですけど、まあ、女性に対してブスはしねえとか、デム人権はないとかって言って、ガハハハハとかって自慢げに笑って、それがかっこいいみたいな男とかたまにいますよね。あと、おっさんだとなぜか JK とか JD とかね、女子高生とか女子大生ですけどね、そういうのをこう略した単語で平気でポロッと使う感じとかね。まあ、ああいうのもね、全部一緒なんですね。そのね、感性が気持ち悪いんです。あの、女性の視点で見ると。 で、これもう大原則、当たり前の大原則なんですけども、そういう女性側の視点とか、女性側の感性に照らし合わせて、気持ち悪いと感じられる単語というのは、男性は普段から使ってはいけないんですよ。で、大体こういうこと言うと、いや、相沢さん、でも俺、女の前では隠すから大丈夫っすよ、みたいなことを、まあ、アホ面下げて言うんですけど、アホ面とか言っちゃった、ごめんなさいね。これ言ったことある人、ごめんなさい。今、ちょっとポロッと言っちゃった。もったいないですね。そういう表面的な話じゃなくて、これ感性の問題なので、感じ方の問題なので、あなたがそういう種類の単語に対して、気持ち悪いとか恥ずかしいとか、そういう違和感を感じられないということが問題なんです。で、これ感性の話だから、感覚の話だから、フィーリングの話ですよね。さっきから感性、感性って言ったらフィーリングですね。これ塾やって、ね、聞いてくれてる人はもう共有感のところで散々やってるんですけども、こういう感性の部分って入り口の取っかかりの部分ではね、多少取り繕えるんですけれども、やっぱりね、どっかでね、不一致を起こしてしまうんですよ。違和感ですね。で、こういう感性、フィーリングの部分を原則とした、根拠とした、これ共有感の不一致みたいなやつって、男性側はね、大体気がつくことすらできないんです。だから、失敗したときに何が原因で失敗したか、何が原因で女性からなし判定を食らったかというのを認識できないんですよ。で、それはよくあるのが、僕は結構皆さんのデートの音声とか録音してもらって、それ書き起こしももらって、細かく添削なんかしてるんですけれども、まあみんな気がつけないですね。あ、この単語やばいかなとか、この表現やばいかなっていう、その違和感を持てないんですよ。感性の問題、フィーリングの問題ですね。だから塾の講義とかで、理論編で共有感がいかに大切かとかね、どんなに学んでも、やっぱり実践レベルだと、男性側っていうのはそういうことに気がつくことができないまま、もうポロポロとミスしますね。そういう種類のやつ。なので、まあ、これ、こうやってね、その都度その都度、それって気持ち悪い単語なんですよとか、それは、新興宗教みたいにやばいやつですよとか、女性側の視点からするとそれって生理的に嫌なものを感じることがあるんですよとかっていうのを、その都度こうやって僕はもう書き起こしとかだったらね、音声だったらその都度指摘していくとか、まあ、こういう一つの講義の中でも文脈に応じてね、たまたま具体例が上がったらそれこうやって紹介していくんですけれども、まあ、とにかくナンパ特有の人たちが使う単語とかね、世界観っていうのは、まあ、女性からするとすごく気持ちが悪いことなんだっていうのを、まずそれは必ず覚えておいてください。つまりそういう単語はあなたは使ってはいけないんですね。普段から。目の前に女性がいてもいなくても。そういう日常の単語の選び方とか言葉の使い方というのは、そのままあなたの感性を構築してしまうので。あとですね、まあ、ぶっちゃけこういうのって、僕みたいな商売やってる人間にも罪があって、まあ、例えばですよ、僕もたまにメールマガジンとかだと、なんか S クラスの美女とか、巨乳とか、アイドルとか、モデルとかっていう、なんかもう、アダルトビデオじゃねえんだからみたいな、そういう単語を結構使うんですね。あれね、意図的に使ってるんですよ。あれが気持ち悪い単語っていうのかな、本当は、それを日常の中ではね、使うべきではないというか、気持ち悪いと感じてし、欲しい単語なんですけども、それを僕は意図的に使うことがあって、それはどういう時かっていうと、まあ、ぶっちゃけセールスですね。煽る時です。情報商材を売りたくって、よし、今回は煽るぞって決めた時は、煽ろうとすればするほどそういう単語をね、バンバンぶち込んできます。なので、まあ、これ自分でね、僕がそういう単語をこうセールスの時に使われていて、それ使うなっていうのも、まあ、ひどい話かもしれないんですけど、あんまりああいうのね、真に受けちゃいけないんですね。あれが正しい言葉だとは思ってはいけないし、それを無意識、無自覚にね、自分の中にすり込んではいけないんですよ。まあ、逆に言うと、もしあなたがね、今後僕みたいなことを商売にしていこうっていう、やってみたいなみたいなのがあるんだったら、むしろ意図的にそういう単語は自分の中にストックしていって、ここぞっていう時に使うっていうのはまあありなんですけどね。あなたがそういうビジネスとしてのね、観点とか立場にないならば、そもそも女性が聞いたら、そういうフィーリングの部分で気持ち悪いと感じるであろう単語っていうのは、もう普段から使っちゃいけません。使わないでください。 ということで、ちょっと前置きが長くなったんですけれども、まあ、ナンパっていうのはね、特にそういう宗教的な要素が強いので、ナンパ師とかっていう人たちがね、使う単語をね、真に受けすぎるなよっていう、まあ、そういう重要なね、注意喚起を最初にしました。で、本題に入ります。最初の質問で、相沢さん流のストリートナンパの前提、意識していること、流れなどを追加していただけると嬉しいですとあったので、上から順番に言っていますね。まず、ストリートナンパの前提。前提っていうか、まあ、一言で言うと、こういう路上での声かけっていうのは、勘違いを利用した瞬間的な、ね、マジックなんですね。これは、究極の吊り橋効果です。で、女性もね、やっぱね、普通にね、ドキドキするんですよ。怖いんですね。まあ、ちょっと極端に言うと怖いんです。吊り橋なんでね。で、結構ハードな吊り橋です。女性側からすると。で、ナンパしたいですっていう男性が、大体結構自分のことばっかり言うんですけど、すごい緊張しますとか、無視されたらへこみますとか、周りの目が怖いですとかって言うんですけど、そもそも女性の方が怖いんでね。本当、声かけられた女の子の方がドキドキするんですよ。怖いんですよ。あれ、たまに反応が強い子っていうのかな。当たりが強い子とかいるんですけど、あれ、怖がってるんでね。性格がきついとかじゃなくって、普通に怖がってて、だから当たりを強くしてくるんでね。怖いんですよ。全く知らない男性から道端で急に声をかけられたら緊張するし、ドキドキするんで、それはボロボロの吊り橋をいきなり渡らされるようなもんなんですね。で、このドキドキをいかにしてポジティブにすり替えていくかというのがまず一つですね。それがあってみんなこう笑わせたり楽しませたり、いかに話しやすくするかっていう工夫してますね。あともう一つが、お茶とか食事とかして、そこで一気に強い共有感を生んだりとかね、この甘噛みとかですよね。甘噛みっていうのは塾でまた解説してあるんですけども、アドレナリンファクターのところですけどね。甘噛みとか、あと、まあ、強い共有感みたいなのをこう一気に作り上げていくと、あれ？これ運命かもみたいな、そういう種類の勘違いを作れるんですよ。っていうのは、路上でたまたま会った人ですよね。全く知らない人で、ついついついてっちゃって、お茶とか食事したら、なんか知らないけど話が合うとかね。なんか知らないけど楽しいぞ。ドキドキもするぞ。あれ？これもう会ったばっかなのにどうしてだろう？これ別に女の子がそれを頭の中で今僕が言ったみたいな言葉として単語として認識しているわけではないですよ。これもっと無意識レベルで進行していく、まあ、心の流れっていうのかな。心理の流れなんですけれども、ある種のボロボロのね、恐ろしい吊り橋を渡り始めたら、あれ？なんか楽しいぞ。一緒に渡ってるこの男の人、楽しい。なんで不思議。全く知らなくて、さっき会ったばっかりで、本当はナンパなんて良くないのに、なんか知らないけど、なんでこんなに話が面白いんだろう。っていうこのスピード感ですよね。早いイコール運命みたいなやつです。偶然の出会いとスピード感から来るある種の運命ですよね。あれ、これ運命じゃないの？みたいな。まあ、大雑把に言うとそういう力が働くわけですね。無意識化で。なので、さっきの質問にもあった意識していることっていうのにつながるんですけれども、塾でも言ったような気がするんですけど、あ、言ったかな？ごめんなさい。講義で言ったのか、歩行で言ったのか忘れちゃったな。歩行だったらこれ初耳の人もいるかもですけど、とにかくナンパの場合は、通常の恋愛よりもスピード感が、1速か2速ぐらいね、早いですね。方がうまくいきます。1速とか2速ってギアの話ね。ローギアからセカンドに入れてみたいな。そのスピード感ですよね。これがね、やっぱ1速か2速ぐらいね、早い方がうまくいきますね。で、なぜなら、そもそも、吊り橋効果のなので、つまり勘違いなので、できれば、遅くとも2回以内ですね。その会ったその日もしくは、その次のところまでで決めたいです。つまりその、 あったその日か、もしくは、あったその日にちょっとだけお茶とかしてね、まあ、LINE とか交換したら、その次に会うときですよね。で、つまり2回目ぐらいっていうのかな。声をかけたその次のデートが2回目とした場合ですよ。声をかけた日を1回目として、次に、まあその声をかけた日は解散して、もう一度会うのを2回目とした場合に、やっぱりそのぐらいまでですよね。声をかけてから、まあ、最初のデートっていう言い方していいのかな、2回目のデートってしていいのかちょっと微妙なんですけど、そのくらいまでは、なんかやっぱ女の子の中でも、うわ、やっちゃったな、みたいなのがあるんですよ。あれ、ナンパ、絶対ナンパだけど、ついてっちゃったし、どうしようかなっていう、まあ、ある種の後悔ですよね。後悔と、ちょっとだけ楽しかったな、みたいなね。なんかそういう、まだこのナンパがあるわけです、そこに。吊り橋があるわけです。その非日常感っていうのを使えるわけですよ。ただこれがやっぱり次の次っていうのかな。声をかけたその日の次にデートした、そのもう一つ次ぐらいになると、もうそこが消えちゃうんですね。その非日常感が消えちゃうんですよ。もう本当に普通の友達になってしまうというか、他の普通のデートになっちゃうんで、そうすると、それまであった究極の吊り橋効果っていうメリットがなくなってしまうんですね。まあ、あと、会ったその日でも、声をかけたその日でも、なんか、なんだろう、4時間とか6時間とか、あんまりだらだら長く長く、普通に一生懸命おしゃべりだけしてるとかだと、やっぱ消えやすいですよね。だんだんだれますよね、どうしても。これはね、男の会話能力っていうのかな、コミュニケーション能力とか、会話術のレベル、会話のうまさとかの問題ではないんですよ。こっちの喋りがうまいとか、会話力が高いとか、女の子を口説く、楽しませるコミュニケーション能力っていうのかな、会話能力が高いとか低いとか、そういう問題とはまた全然別のベクトルで、吊り橋効果が消えていってしまうということですね。そのデメリットが大きくなってきちゃうんです。だから意外とあるのが、女性の話を聞くこととか共有感を作ることのみに専念しすぎて、これまあ普通の他の出会いだったらありな、むしろやってほしいんですけど、ナンパだとそれをやりすぎて時間をかけすぎちゃうと、吊り橋効果だけが消えて、つまりメリットが消えて、そもそもナンパっていうデメリットだけがやっぱちょっとこう存在感を増してしまうんですよ。デメリットって何かっていうと、やっぱりナンパしている人とか、遊んでいる人とか、女なら誰でもいい人とか、誰にでも声をかけてるんでしょっていう、そっちだけがこう浮かび上がってきちゃうんですね。吊り橋効果っていうポジティブが消えて、みんなに声をかけてる、誰でもいい人みたいな、そっちだけが残ってしまうから、トータルで見るとやっぱマイナスになってしまうんですね。だから逆にやりづらくなりますね。だいたい、まあダメになるか、あるいは関係を持つまでに、今度は逆にすごく時間かかるっていうかな。会ったその日かその次ぐらいまでに決められなかったときは、まあ、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月とかね、逆にすごい時間かかるとかになりますね。やっぱデメリットだけが残っちゃうんで。ですので、まあ、よくあるのが、声をかけて、まあ、お茶とか食事してみたら、これがまたちょっと自分の好みすぎちゃってっていうの。自分の好みの女の子すぎちゃって、緊張しちゃって、大切にしようとかって言い出しちゃう感じですよね。いや、これは大切しなきゃとかって言って、で、なんていうのかな、変にこう、誠実な部分を尖らせてしまうっていうのかな。で、共有感とか頑張りすぎちゃって、吊り橋効果をどんどん消しちゃって、そうすると結果的に、ナンパっていう一つのデメリットだけがこう浮かび上がっちゃうというのかな。浮き彫りにされちゃってて。だから、まあ2回目がないとかね。あとは LINE で、LINE は繋がるけどそのままフェードアウトとかね。結構ありますよね。どうしてもこのチャンスを逃したくないみたいな気持ちが強くなりすぎちゃうんですね。で、逆に手を出せなくなってしまう。これが、まあ今まで言ったような理由で、ナンパの場合はより大きなデメリットになります。他の出会いでもこれデメリットなんですよ。ネガティブなんですよ。他の出会いでも慎重に行き過ぎるというか、この子すげえ好みだから大切にしたいとかって言って、なんか手が出せなくなっちゃうパターンっていうのは他の出会いでも これはネガティブでしかないんですけども、ナンバだとよりネガティブになります。だいたいいい方向にはいけないですね。まあ、だいたいダメですね。ダメになりますね。失敗しますね。特にそういう傾向は強いです。なので、やっぱり意識していることって言ったのは、ナンパイコール究極の吊り橋効果なんだっていうね。だからその魔法が解けないうちに、そのスピード感をしっかりとこう上げていくっていうのかな。乗っかっていくし、上げていくというのは、僕が一番意識しているところかもしれません。